ピックアップ本会議、9月定例会本会議の質問と答弁から、はじめに代表質問を行った議員です。9月19日午前、自民改革会議、加藤裕樹。9月19日午後、富士の国県民クラブ、引田隆。9月22日午前、公明党、静岡県議団、牧野正氏。次に、一般質問を行った議員です。9月22日午後、無所属、遠藤幸弘。9月22日午後、自民改革会議、市川秀幸。9月24日午前、自民改革会議、河原崎明。9月24日午前、富士の国県民クラブ、松井雄介。9月24日午後、自民改革会議、天野民子。9月25日午前、自民改革会議、小沼秀明。9月25日午前、自民改革会議、逢坂節次。9月25日午後、富士の国県民クラブ、拉致俊一。9月25日午後、自民改革会議、中澤君彦。9月26日午前、自民改革会議、野田春久。9月26日午前、自民改革会議、和田徳男。9月26日午後、富士の国県民クラブ、田口明。9月26日午後、自民改革会議、上田徹。続いて、令和7年11月10日現在、会派別議員数は、自民改革会議、41人。富士の国県民クラブ、17人。公明党静岡県議団、5人。無所属5人。以上、定数68人、原因68人です。それでは、9月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは行政です。歳出、歳入の抜本的な見直し。費用対効果が見えにくい分野やインフラ整備の事業見直しの進め方は。
文化や教育、福祉等は費用対効果が見えにくい分野だが、本県の魅力や求心力の源泉として、人の交流拡大や投資を呼び込む重要な要素であり、政策間のバランスや地域性の配慮等、十分な検討が必要である。インフラ整備も老朽化、長寿命化対策や災害時の復旧復興を念頭に置いた地元事業者の育成など、多角的観点から事業費の検討が必要であり、見直しを進める中で予算の最適な配分を見定めていく。
次は文化観光です。デフリンピック開催。伊豆市での自転車競技開催に向けた取り組みは、
大会の認知度向上のため、キャラバンカーが県内を巡回するほか、大会期間中には地元物産品等の PR や手話、自転車、パラスポーツの体験ブース、子供向けのランバイクレース等、誘客イベントを実施する。近隣の小学生、中学生等を対象とした出前授業や約1300人を観戦招待するなど、デフスポーツへの理解を深める。今後も大規模大会を継続的に開催し、国内外から多くの選手、観戦者を受け入れ、観光活性化につなげていく。
ここで用語解説です。デフリンピック。英語で耳が聞こえないを意味するデフとオリンピックを組み合わせた聞こえない、聞こえにくい人のための国際的なスポーツ大会。1924年にフランスで夏季大会が初めて開催された。聴覚障害がある人が参加するスポーツの総称をデフスポーツと呼び、音や合図を視覚的に補い競技を行う。用語解説でした。スポーツ産業による地域活性化。スポーツ産業を通じた稼ぐ力を生む取り組みは、
VR 等革新的技術を活用した新たな観戦体験や、スタジアムでの特別感ある食事や解説、送迎等、スポーツホスピタリティの提供など、見るスポーツの魅力を高める。コーディネーターを任用し、 映像や音響等、様々な技術やサービスと、スポーツチームや施設、企業等の県内資源とのマッチングを加速する。高度な感染価値の創出やデジタル技術による県民が参加しやすいスポーツ環境の提供など、新たなビジネスを展開する。
次は産業です。農業とスタートアップの連携。農業とスタートアップの連携に対する考え方は、
生産性を飛躍的に向上させ、儲かる農業を実現するには、スタートアップの革新技術とアイデアを生産現場に取り込むことが重要である。栽培データにドローンの画像解析技術を組み合わせて、収穫日や収穫量を AI が予測し、作業の効率化や契約販売の拡大につながるなど、生産者とスタートアップとの連携の好事例も生まれている。今後も連携の促進に向け、スタートアップとのビジネスマッチングや県外からの誘致に取り組む。
企業の外国人材の受け入れ、育成就労制度への移行等を踏まえた外国人材の受け入れに対する取り組みは、
相談窓口を開設し、外国人雇用に必要な知識習得や定着に向けた生活支援など、企業からの相談にきめ細かく対応している。育成就労制度については、国に地域の実情に配慮した受け入れ対象分野の設定や、施行までに十分な準備期間の確保、事業者等への周知徹底等を要請し、移行にかかる課題を共有した。収集した情報や外国人雇用企業の好事例など、企業に有益な情報は、セミナー等で広く周知する。
次世代エアモビリティの導入、既存インフラや観光資源を活用した導入促進策は、
本県は富士山など全国屈指の観光資源に恵まれ、クルーズ船の発着が盛んな清水港など人の集積が期待できる離着陸場の候補地が複数存在する。参入事業者の判断材料となるよう、利用者のターゲット層や適正料金を探る調査を進め、9月にはモニターツアーを実施した。離着陸場の確保のため、企業と連携し、既存建物等の屋上の活用に向けた課題や、運行プロセスを検証するとともに、国に対し、必要な規制緩和を働きかけていく。
コンテンツを活用した地方創生。国によるコンテンツ地方創生拠点の選定に向けた取り組みは、
拠点の設置は、観光誘客や関連産業活性化の、大きなチャンスである。拠点の指定に向けた推し活ツーリズムの推進、クリエイティブ人材の育成、コンテンツ産業の振興を柱とする静岡推しのミクス3本の矢を推進する。市町や関係団体、事業者等で構成するコンソーシアムを設立し、コンテンツ関連の幅広い情報収集、先進事例の共有などを進め、各市町の取り組みを支援する体制を構築する。
ここで用語解説です。コンテンツ地方創生拠点。アニメツーリズムやロケ誘致、博物館、美術館等の拠点化といったコンテンツを起点とする地域一体となった経済波及効果の大きい官民連携の取り組みをコンテンツ地方創生拠点として選定する。2033年までに全国で約200箇所を選定し、コンテンツ産業と地域経済の活性化の好循環につなげる。用語解説でした。次は暮らし環境です。社会インフラの老朽化対策。道路や河川など社会インフラの持続的なメンテナンスに向けた取り組みは、
劣化等による事故や災害時の被害拡大を防ぐため、インフラを資産として計画的に管理し、長寿命化を進めてきた。メンテナンスのさらなる効率化と高度化を図るため、予防保全を行う全施設の長寿命化計画を見直し、3次元点群データを活用した AI 分析など最新技術の導入や、県と市町が同一事業者に維持管理を委託する包括管理の拡大、官民連携の推進により限られた人材、予算で取り組んでいく。
多文化共生の推進。県民理解を得る 多文化共生推進への取り組みは、
市町と連携して実施する地域日本語教室では、外国人と日本人住民が交流しながら、日本語や生活のルールを学び、相互理解の輪が広がっている。多文化共生総合相談センター、カメリアでは、労働、医療、税金など、外国人からの相談を一元的に受け付け、専門機関と連携し、問題解決を図っている。外国人の困りごとや不安に寄り添うことで、意図しないルール違反や違法行為を未然に防ぎ、安心して暮らせる地域づくりを進める。
公共ライドシェアの普及。公共ライドシェアの全県展開に向けた取り組みは、
運行地区の拡大や新たな実証運行など導入に向けた取り組みは着実に広がりつつある。8月には全国自治体ライドシェア連絡協議会と全国初の連携協定を締結した。今後は市町等へのアドバイザー派遣の充実や地域ニーズの収集分析、運営の担い手育成など伴走支援を行うほか、効率的な運行管理につながるシステム等の広域化、共同化も検討する。全県展開の加速に向け、法令の弾力的運用や支援制度の拡充を国へ働きかける。
リニア中央新幹線開業後の効果。リニア中央新幹線開業後の経済波及効果と本県の発展への生かし方は、
全線開業により東海道新幹線の停車回数が増加した場合、10年間で約1700億円の経済波及効果が見込まれるなど、大きな効果があるとされている。開業後の効果を取り込むためには、東海道新幹線の利便性向上を踏まえた地域づくり、リニア停車駅との間を結ぶ新たな観光ルート形成による産業の活性化など、経済的なつながりの拡大に向けた検討が必要であり、全庁的な体制で取り組みを進める。
次は安全安心です。台風第15号の被害への対応。被災者が平穏な暮らしを取り戻すための支援は、
被災者の健康被害を防ぐため、保健師を派遣して、避難所や高齢者世帯への個別訪問を実施し、生活再建支援に必要な住家被害認定調査や罹災証明書の迅速な発行に向け、県内市町職員を派遣した。中小企業者や農林水産業者には、定理の融資により事業継続支援を行うとともに、甚大な被害を受けた農業施設再建等の支援を国に要望した。被災者に寄り添った支援により、一日でも早い復旧、復興を図るため、全力で取り組んでいく。
富士登山の安全対策。富士山での犠牲者を増やさないための対策は、
アプリ、富士ナビを活用した悪天候予想時における注意喚起の配信や、5合目での軽装登山者への注意、悪天候時の登山中止の呼びかけ等により、遭難救助人数は令和6年度の64人から36人に減少したが、気象、登山条件の認識不足などから遭難者は後を絶たない。このため、警察等と連携して遭難状況を分析し、アプリの機能強化を図る。また、山梨県のレンジャー制度も参考にしつつ、安全登山の指導手法強化を検討する。
次は教育です。義務教育における生成 AI の活用。小学校、中学校での生成 AI の活用状況と方向性は、
業務効率化の観点から生成 AI の利活用が進み、社会科等の授業では思考力を育む取り組みが始まっている。また、活用に関するガイドライン作成のほか、特別支援学校では個別の指導計画案の作成に取り組んでいる。児童生徒は発達に応じ、適切に利活用するための考え方や、態度を身につける必要があるため、授業づくりの研究指定校において研究し、普及を図るなど、教員が生成 AI に触れる機会の拡大と、指導力向上に取り組む。
次は、医療、福祉です。結婚を希望する若者の支援。静岡マリッジの実績の評価と課題 今後の運営方針は、
成婚件数は目標値をおおむね達成し、結婚を希望する若者を後押しできていると考えるが、会員数の増加に向けた取り組みが課題である。市町に加え、民間企業や地域との連携による取り組みが欠かせないことから、新たに企業と連携し、新規会員獲得に向けた大規模イベントを開催するとともに、企業のネットワークを通じた広報活動を行う。また、若者が集まる地域イベントでの PR も進める。
ここで用語解説です。静岡マリッジ。県と県内市町が運営する公的な結婚支援拠点である富士の国出会いサポートセンターが提供する結婚支援サービス。静岡県で結婚を希望する方に向けてビッグデータを活用した最適な出会いの提供や結婚相談、婚活イベントの開催などによる結婚支援を行う。用語解説でした。医療的ケア児の家族への支援、介護家族に対するレスパイトケアの支援策は、
医療的ケア児等の短期入所施設は、多様なニーズへの対応や採算性等の課題により、すべての利用者が身近に利用できる数が確保されていない。医療的ケア児等、スーパーバイザーが市町と連携し、施設利用前から利用者と医療機関との調整を図り、障害の特性やケアの手法について理解を深めていく。実態を把握し、既存の支援制度を見直すとともに、介護老人保健施設等での受け入れも働きかけ、採算性の確保や施設の増加を図る。
ここで用語解説です。レスパイトケア。医療的ケア児等を介護している家族に対して、一時的にケアを行わなくてもいい時間を保障することにより、新たな気持ちで子育てに向き合うことを可能とするための支援。具体的には、医療的ケア児等の短期入所や居宅介護等がある。用語解説でした。ピックアップ本会議をお伝えしました。